クリスマスというのは大変に美しく、また本当に親しい出来事であると思います。人類の歴史の中でこれほどに美しい出来事は後にも先にも一度もなかったと、そう思うのであります。聖書が伝えるさまざまなクリスマスの情景の中でも最も美しく、また私どもの心を捉えるその一つはベツレヘムの星ではないかと思います。あの東の国の博士たちを導いたベツレヘムの星であります。もともと星というのは神のお作りになったものの中でも一番美しいものの一つだと思いますが、その星の中でも際立って不思議な輝きを見せた一つの星を、もちろんこれを神が動かしてくださって、そうしてあの東の国の博士たちは誠の救い主に出会うことができました。拝むべき方を拝むことができました。そして喜びにあふれて望みを与えられて自分たちの国へと帰っていくことができました。そしてそのように帰っていくこの博士たちの背後からもいつもこの望みの星が彼らを照らしていたと思うのです。しかもこのベツレヘムの星は今もなお私どもの心を深く捉えてやまない力を持っているのであります。で、2021年はその最初の日曜日から今日までヨハネの黙示録を読みながら礼拝の生活を作ってまいりました。で、今日その最後の部分を読みながら改めて私どもの胸を打ちますことは、ここにイエスという名が出てくることだと思います。16節にイエスと、私イエスはという言葉が出てきます。何気ないことのようですけれども、ヨハネの黙示録はイエスという私どもの主のお名前を抑制的に用いるところがありますけれども、ここでは私イエスはとはっきり、しかも主ご自身が自己紹介をなさる。私イエスは使いを使わし諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦星、その一族輝く明けの明星であると、そう言われるのであります。で、わざわざイエスと名乗っておられるのは、このイエスという当時で言えば誠に平凡な、一番平凡な名を持ち、生身の人間として生まれてくださったのだというクリスマスの恵みを強調しようとしているのかもしれません。その方が改めて自己紹介をなさるのです。私イエスは輝く明けの明星である。あのベツレヘムにお生まれになったイエスという幼子は、この方こそ望みの星なんだ。黙示録を読み終えるにあたり、改めて私どもに問われること、主が私どもにお尋ねになることは、この私を信じるのか、この望みの星を信じるのか、信じないのか。それ言い換えれば、あなたはクリスマスを信じるのか、クリスマスを信じないのか、そのことであろうと思います。私イエスは輝く明けの明星である。無数の人がこの不思議な聖書の表現に心を捉えられてまいりました。 この暁の星を歌う賛美歌をいくつも思い起こすことができるだろうと思います。神の御子イエスは輝く明けの明星であるという、そのことの一つの意味は、今はまだ夜であると、世界はまだ闇の中にあるのだということを暗示しているのかもしれません。けれどもこの明けの明星は、まだ暗い闇の中に静かに、しかし最後まで輝きます。それは新しい朝の訪れを告げるかのようです。クリスマスというのは新しい朝を告げる出来事でありました。闇の中に光が輝いたんであります。で、我々が読んできたヨハネの黙示録というのは、一方ではそのように今我々は闇の中にいるのだということを、もしかしたら聖書の中でも一番容赦なくあげつらうようなところがあるかもしれません。我々は闇の中にいるんだと、まだ闇なんだと、光り輝いているかのように見えるものはいくらでもあるかもしれない。ことに当時のローマ皇帝の栄光の輝きは、ローマの平和などと人々に称えられるようなことがもしもあったとしても、それは全部嘘の輝きでしかない。死の力が輝いているだけだ。罪の美しさに惑わされているだけだ。だがしかし、だからこそクリスマスの出来事が起こったんであります。この世界が神からご覧になって、これ以上はもうこれ以上は放っておけないから、その私どもを放っておけない神の愛はイエスという具体的な出来事の形を取らざるを得なかったんであります。確かな望みの星が闇の中に輝いたんであります。その意味でクリスマスという出来事は、私どもの世界観を180度変えてしまうようなところがあると思います。この世界は神に愛された世界なんだ。この世界は決して神に無視されてなんかいない、神に見捨てられてなんかいない、そんな人はこの世界に一人もいない。この世界は神に愛された世界なんだ。クリスマスとはそのことを明確に証しする出来事です。闇の中で耐え続けている人間が、けれどもふと頭を上げて振り仰ぐと、いつでもちゃんと明けの明星が輝いている。その明けの明星そのものであられる主イエスが言われるのです。見よ、私はすぐに来る。今日読みました第22章の7節、12節、20節と3度繰り返して同じことを言われます。見よ、私はすぐに来る。すでに一度クリスマスに私どものところに来てくださった主イエスであります。私はあなた方を捨ててみなしごにはしておかないと、そう約束してくださった主イエスであります。そのお方が改めて言われる、私はすぐに来る、必ず私はあなた方のところに戻ってくるから、それまで確信を持って私を待つがよい。それに応えて私どもも申します、アーメン、主イエスよ、来てください。私は 私どもはただあなただけを待ちますと。すでにお聞き及びの方も多いのかもしれませんが、先週の木曜日、私の父が82歳で逝去しました。先月まではどこも悪いところはないと思っておりましたけれども、がんであることが分かってから2週間余りであっという間に死んでしまいました。しかしよく頑張ったと思います。死ぬ前の日に病院を出て自宅に帰ることができました。その翌日、私も妻と息子も学校を休ませて実家に帰ることができました。その30分後に息を引き取りました。最後には母が、つまり父の妻がオルガンを弾いてくれて、大勢の家族、親族の歌う賛美歌に囲まれながら、静かにいつの間にか最後の息を引き取っていきました。息子たちや孫たちに手を握ってもらいながら、最後には声にならないような声で、ありがとう、ありがとうと言っていたようでした。猛烈な悲しみに襲われながらも、私はすでにそこで黙示録の最後の言葉に慰められておりました。私イエスは輝く明けの明星である。そして黙示録の教えてくれる最後の祈りの言葉を私の祈りの言葉とすることができました。アーメン、主イエスよ、来てください。私の父の主でもいてくださるイエスよ、どうか来てください。明らかにどんどん息が弱くなっていく父の手を握りながら、しかし一番深いところでこの父の存在を握りしめていてくださるのは主イエスである。この父のためにも望みの星であるイエスは生まれてくださったし、このお方が世の終わりの日にもう一度来てくださるとき、もう一度このお方が父の手を取ってよみがえりの命に向かって起こしてくださる、死の眠りから目覚めさせてくださる、そのような望みがこの黙示録の最後にも明確に記されているのであります。そのようなことを思いますときに、一つ大切なことがあると思います。17節にも再臨の主イエスを呼ぶ祈りの言葉が出てきます。こう言うんです。霊と花嫁とが言う、来てください、これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。乾いている者は来るがよい、命の水が欲しい者は値なしに飲むがよい。でこれは一つ一つの言葉が読めば読むほど無限の深みを持っている言葉であろうと思います。来てください、主イエスよ、来てくださいと最初に誰が言っているかというと、霊と花嫁とが言うと、そう書いてあります。でこの花嫁というのは、何回か前の礼拝でも申しましたが、花婿、キリストに愛された花嫁、すなわちキリストの教会のことであります。 教会とは花婿をキリストに愛された花嫁であると。でその花嫁には一つの特権が与えられているのであって、それは花婿をキリストに向かって来てくださいと呼ぶことができるということであります。しかしもしもこの花嫁が実はちっとも花婿に愛されていなかったとしたら、来てくださいってこんなに虚しい言葉はないだろうと思います。どんなに呼んだって実は聞いちゃいない、絶対来てくれないと。けれども事実はそうではないんで、花婿キリストは世界で一番花嫁のことを愛していますから、しかり私はすぐに来るとそう言われるのであります。でしかしそれ以前にもう一つ大切なことがあると思います。花嫁が一人で花婿を呼んでいるんじゃなくて、霊と花嫁が言うとそう書いてあります。つまり神の霊がむしろ花嫁に先立って花婿をキリストを呼び続けている。でそこで多くの人が思い起こすのはローマの信徒への手紙第8章の26節であります。伝道者パウロの書きましたローマの信徒への手紙第8章の26節にこういう言葉がある。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に言い表せないうめきを持って私どものために取りなしてくださる、代わりに祈ってくださる、そういうんです。私たちはどう祈るべきかを知りませんがとはっきりそう書いてあります。これは一度でも本気で祈ったことがある人ならむしろそのことがよくわかるのではないかと思います。その祈りが切実であればあるほど私たちはどう祈るべきかを知りません。そうだ、本当にその通りだということがよく分かってくるのではないでしょうか。祈りをしようにも言葉がもう出てこなくて、神様、神様、神様、けれどもそこでローマの信徒への手紙が証言してくれることは、そんな私どものために神の霊が代わりに祈ってくれる、取りなしてくださる、祈りの言葉もわからない私どものために霊自らが言葉に表せないうめきを持って我々のために取りなしてくださると、そういうんであります。神の霊もまた私どもと同じようにというべきか、むしろ私どもよりももっと深いところで苦しみ、言葉に言い表せないうめきを持って祈り続けてくださる、そのような神の霊と私どもとする共同の祈りが結局のところはどういう祈りに集約されるかというと、主よ来てくださいと、そのように言い表されているのです。霊と花嫁とが言う、来てください、主イエスよどうか来てください、そのような祈りの中にすべての人が招かれております。これを聞く者も言うがよい、来てくださいと、弱い私どもなんであります、罪深い私どもなんであります。 飢え渇いている私どもなんであります。何よりも主の力の前に何の力も持たない私どもなんであります。けれどもそのように自分自身のうちに癒しがたい渇きがあり、しかもそんな私どものために神の霊が言葉にすらならないうめきを持って取りなしてくださることを知っている人間は、だからこそそんな自分が主イエスに招かれていることを知ります。乾いているものは来るがよい、命の水が欲しいものは与えなしに飲むがよい、まさにそのようにして私どもの礼拝の生活が作られていきます。旧説にも神を礼拝せよとそう書いてあります。神を礼拝せよ、神の招きの言葉に他なりません。乾いているものは来るがよい、命の水が欲しいものは与えなしに飲むがよい、私のもとに来るがよい、そうしなければあなたの渇きはどうしようもなく癒されないではないか。そのために私どもに与えられているのが神の言葉であります。7節では、見よ私はすぐに来ると言った後で、この書物の予言の言葉を守る者は幸いであると書いてあります。この書物の予言の言葉を守る者は幸いである。ただしこの言葉を、あなたはこの言葉を守れるかな、守れないかな、守れたら、もしも守れたら幸せだけれども、あなたはどうかなというように、そんなニュアンスを読み込む必要は全くないんで、すでに私どもに神の言葉が聞こえる。乾いているものは私のところに来るがよい、命の水が欲しいものは与えなしに飲むがよい、神の言葉が聞こえる。それに勝る幸いはないではないか。黙示録を書いたヨハネは心の底から幸せをかみしめながらこの言葉を書き留めたことだろうと思います。この言葉を守る者は幸いだ。その関連でもう一つぜひ思い起こしておきたいことがあります。第五章であります。そこでヨハネは幻のうちに天の玉座に座っておられる神の右の手に小さな巻物があるのを見る。ところがその巻物は七つの封印で閉じられていて、その封印を開いてこの巻物を読むことができる者が天にも地にも一人もいないということに気づいて激しく泣き続けていたと書いてあります。私どももこのヨハネの涙をどこかで知っていると思います。神の言葉が聞こえない悲しみであります。聞こえるのは獣の声ばかり、獣の像を拝む人間の声ばかり、真実の望みを告げる言葉はどこにも聞こえないじゃないかと泣き続けているときに、天の長老の一人が声をかけてくれました。第五章の五節にこう書いてあります。泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦バエが勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。泣くな、見よ、このお方が神の巻物を開いてくださる。神の勝利を告げる言葉をあなたも聞くことができるんだ。 その勝利者の名をダビデの彦場へと、その第五章に出てくる天の長老の一人は教えてくれました。そのダビデの彦場へという同じ名が第22章の16節にももう一度出てきます。私はダビデの彦場へ、その一族、輝く明けの明星である。でヨハネはこの名を聞いたとき、かつて自分が激しく泣き続けたその涙を忘れてはいなかったと思います。その涙を拭ってくれた天の長老の手のぬくもりを忘れてはいなかったと思います。涙を拭ってもらいながら、ふと振り仰ぐと、ダビデの血を受け継ぐ勝利者イエスの姿が見える。明けの明星が闇の中に、けれども確かな輝きを持って輝いているのが見える。私どもに等しく与えられた望みの幻であります。でその予言の言葉、神の言葉を秘密にしておいてはいけないと実節に書いてあります。時が迫っているからであると、そういうのです。でここにまた教会に委ねられた使命が明確にされます。ただ不思議なのは、皆さんも不思議な思いでお読みになったかもしれませんが、この予言の言葉を秘密にしちゃいかんといった上で11節以下で何と言われるかというと、不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ、正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者とならせよ。なぜこんなことを書かなければならなかったんでしょうか。不正を行う者がいる、人事じゃないんで、それを放っておきなさいというのは随分乱暴な話であります。どうしてこんな不正がまかり通るのか、どうしてあんな汚れたものが大手を振って歩いているのか、そのことにこだわるとき、私どもは焦ると思います。苛立つと思います。あるいは諦めたり、斜に構えたり、いろんなことをするだろうと思います。けれどもそこで天使がヨハネに教えてくれたことは、苛立つのでもなく、諦めるのでもなく、あなたは神の言葉を語り続けなさい、時が迫っているんだから、他の余計なことをしている場合ではありませんよ。神の言葉を聞く者は、神の言葉を守る者は幸いであります。それ以外に今あなたのすべきことが他にあるか。私があなたに委ねた予言の言葉は真実の望みの言葉なんだから、ただそれを聞き続ければよい、それを語り続ければよい。だからこそ18節以下にはこうも言われるのです。この書物の予言の言葉を聞くすべての者に私は証しする、これに付け加えるものがあれば神はこの書物に書いてある災いをそのものに加えられる、またこの予言の書の言葉から何かを取り去るものがあれば神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都からそのものが受ける分を取り除かれると。厳しすぎると思われるでしょうか。私は決してそうは思いません。神の言葉を信じる者は幸いであります。それに何にも付け足す必要はない。何にも余計なことは書いてない。乾いているものは来るがよい。命の水が欲しいものは値なしに飲むがよい。しかし、もしもこの言葉に何か変な条件を付け加えたり、何かを取り去ったりするならば、 こんなに不幸なことはないんであります。けれどもヨハネが神から委ねていただいた、聞かせていただいた望みの言葉には、私どもの命に必要なものが十分に語られているし、これ以上何にも付け加える必要はない、何にも余計なものはない。乾いているものが値なしに招かれるんであります。命の水を与えられるんであります。クリスマスの星はその命の望みを鮮やかに明かししてくれるものだと思います。今私どもも望みの星を仰ぎながら、望みの言葉を確かな思いで聞き取りたいと願います。しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、主イエスの恵みがすべてのものと共にあるようにお祈りをいたします。黙示録を書いたヨハネがこのような幻を見終わったとき、ヨハネはなおパトモスの小島に閉じ込められておりました。深い闇がヨハネを前からも後ろからも取り囲んでおりました。けれどもその時あなたがヨハネに見せてくださった輝く明けの明星は、その後今に至るまで少しもその輝きを減じることなく、私どもに確かな望みを与えてくださいます。輝く明けの明星でいてくださる主イエスよ、あなたの約束の言葉を信じさせてください。たとえ死の影の谷を歩むとも、この命の言葉を、望みの言葉を守り続け、これを手放すことがありませんように。死に打ち勝つ教会がここに生かされていることは、あなたの確かなご意志に根ざすことであります。感謝して、主の御名によって祈ります。アーメン。